はい、スモールビジネスそこから学びはこの早の島です。今日は Facebook 広告のね、出稿するにあたり Facebook のページの作り方を解説していきます。 Facebook ページはね、この個人のニュースフィード僕のなんですけれども、ここから三角の上右の右上のね、三角からこのページを作成がありますので、こちらをクリックしてください。そうするとね、地域または場所、会社または団体と、地域ビジネスまたは場所と、ブランド、芸能っていろいろ出てくるんですけど、まあ会社または団体がね、ベストかなと思いますので、こちらカテゴリーもね、任意のものを選択してですね、まあ僕らであるとね、まあ、インターネットソフトウェアですかね。で、まあ、この早と、まあ、作ってあるんで、この早00と、スタートというふうにやって、進んでいくわけですね。で、ページのプロフィール写真設定ありますので、あとはね、プロフィール写真お気に入り追加。ここはね、まあスルーしてもらって、スキップしてもらっても構わないところです。いうのを設定して、まあ、スキップを押してね、こんな形でやっていくと、どんどんね、いけますので、お気に入り追加ですね。これもスキップしていただくと、まあ、後からでもね、これは決められます。ただ、ページ名はね、数回、2回かな、3回だっけかな、そのあたりでの1回までっていうのをね、まあ、言われていることもありましたけど、ページ名の変更はね、数限られていますので、まずページ名はね、しっかり決めていただいて、あとはこの辺はね、後でも決められますと。一応ターゲットなんかもね、こう地域っていうのを決めていただいて保存すればページの作成は完了になります。まあ画像はね、しっかり広告を作る上では設定してほしいので、ページの画像、プロフィール写真ですね。で、できるだけ、まあ広告っぽくないものをね、選んでみてください。これでページ作成は完了になります。
はい、今回のこの動画では Facebook ページのご登録内容の変更方法について解説します。で、こちらでページを作成で作られた Facebook ページの情報を再度変更したい場合は、こちらの方法をお試しください。まず、こちらの Facebook ページの画面に行っていただいて、この設定を押してください。こちらで変更したい箇所に当てはまるところをクリックしていただいて、変更することができます。で、もう一つ変更できる箇所があるのですが、こちらのページ情報、ホームのページ情報というところをクリックしますと、はい、このようにページの情報を変更することができます。はい、今回のこの動画は以上になります。はい、今回のこの動画では Facebook ページの削除の方法について解説します。はい、ではまず Facebook の個人アカウントのこちらのホーム画面に移動していただいて、続いてこちらの三角形マーク、逆三角形マークをクリックしてください。で、この Facebook のページに、削除したい Facebook のページに移動をしてください。はい、で、こちらの画面に来ましたら、この設定を押してください。で、こちら、一般になっていることを確認していただいて、はい、このようにスクロールしますと、ページを削除とあるので、こちらの編集をクリックしてください。で、このように Facebook ページ名を、何々を完全に削除するというふうにできますので、こちらをクリックしてください。で、一旦 Facebook ページを削除すると元に戻せませんと出てきますので、削除をしたい場合はこのまま削除するを押してください。このボタンを押しますと実際に削除ができますので、まあ、よく確認してからこちらの方法で削除をしてください。はい、今回は以上になります。
はい、こんにちは。スモールビジネス特化の学び屋、この早の大島です。今日はですね、Facebook 広告を出稿する上で、まあね、まあ比較的新しめの情報なんですけれども、まあ今年からね、まあ2016年現在ですね、から必要になったビジネスマネージャーの設定方法について見ていきます。ビジネスマネージャーですね。このビジネスマネージャー、以前はこれがなくても Facebook 広告っていうのは実は出稿できたわけなんですが、2016年からね、これがないと導入、まあ、これを導入してないと Facebook 広告運用できませんよという話になってしまいました。ですので、非常にね、まあ、機械的に、事務的にこれは入れてしまいましょうという話ですね。まあ、僕の場合はね、作ってあるんですけれども、まあね、 まだこのビジネスマネージャーを作っていない方は、こちらを作らないと Facebook 広告作っていけませんので、まずはこちらの登録から、アカウントの作成から始めてみてください。で、ビジネスマネージャーはね、どうやったら出てくるかっていうと、この Facebook business.facebook.com/overview/これで出てきます。ですので、これをね、検索していただくと出てきますので、business.facebook.com/overview/ということですね。これを検索してみてください。ということです。僕の場合、実はね、検索の段階でビジネスマネージャーというふうに、これ英語で検索したんですね。で、そしたらね、これ僕作ってあるんで、大丈夫なんで、これをクリックしちゃうと飛んじゃうんですが、このね、ログインとフェイスブックっていうのが出てきたので、これを2番目のものをクリックすると、こういうふうに出てきますので、まあ、検索で行きたい方はそういった形で調べてみてください。でね、やり方なんですけども、ビジネスマネージャーアカウントを作成をしてください。そうするとね、事業名っていうのがあるので、例えばね、この早であれば、この早も作ってあるので、00としましょうかね。で、次へと。で、ここで名前と。で、仕事用のメールアドレスを入れてくださいと。メールアドレスをここに入れてください。で、仕事用のメールアドレスを入れて完了。で、これビジネスマネージャー作れるのは終わりです。非常に簡単ですよね。事業名を入れて、仕事用のメールアドレス。ここは自動入力されますので、仕事用のメールアドレス入れて完了。これで2ステップ。2分の2って書いてありますよね。この2ステップでビジネスマネージャー終了しますので、ぜひアカウントの登録を行ってみてください。
はい、今回のこの動画では、ビジネスマネージャーアカウントの削除の方法について解説します。はい、ではまず、こちらの広告マネージャーの箇所から、このビジネスマネージャー設定をクリックしてください。はい、続いてこちらの画面に進みましたら、こちらの事業情報をクリックしてください。はい、で、こちらのビジネスを完全に削除する、こちらをクリックしてください。はい、でこちらのホップアップが表示されましたら、この作業するとビジネスを再開できなくなることを理解しました。こちらにチェックを入れてください。でこの状態で確認をしてください。はい、でこちらのご自身の Facebook のアカウントのパスワードをこちらに入力してください。で入力が終わりましたら、最後に送信をしますとビジネスマネージャーの削除が完了します。はい、今回は以上になります。
はい、スモールビジネス特化の学び屋、この早の大島です。今日はですね、Facebook 広告を出稿する上で、まずこちらの段階、今の段階はビジネスマネージャーというものを作っていただいたんですよね。まあ、ビジネスマネージャーというのを作っていただかないと、ここね、広告が出稿できないという決まりになりましたので、まずビジネスマネージャーのアカウント作成というのはね、済ませていくというのが前提ですね。でビジネスマネージャーのね、やり方については動画で解説、別の動画でね、解説していますので、今回は広告マネージャーというね、ところのどこからね、広告マネージャーって言ったらいいんだという話をしていきます。これはサンプルのね、アカウントなんで特に数字は書いてありませんが、広告マネージャーというところで基本的に広告を作っていくわけなんですけれども、そこのね、広告マネージャーの生き方がわからないって方が多いんですよね。でどうやったら行ったらいいかってことなんですが、これがね、ビジネスマネージャーを作ると、ログインできるビジネスマネージャーの画面ですね。で、実は、左上の、ここにカーソルを合わせていただいて、クリックすると、まあ、こういったメニューが出てくるんですよね。で、ここでいろいろできるわけです。広告マネージャー、カスタムコンバージョン、オーディエンスとかね、画像ピクセルっていうのを決められるわけですけれども、ここにね、ありますよね。広告マネージャー。ここから行ってください。で、そうするとね、広告マネージャーに切り替わって、この画面から広告をね、右上のところ、作成とかね、いうふうにいけるわけです。ですので、広告マネージャーっていうのはここからね、行って、まあ、ビジネスマネージャー、広告マネージャーありますけれども、もう一度やりますね。ビジネスマネージャーという左のところからクリックすると広告マネージャーがある。あるいはね、このすべてのツールをやるとすべて出てきますということですね。で、まあ、ここからでもいいですし、ここからでもいいですよということですね。これで広告マネージャーの行き方。になります。ですので、ここからね、広告マネージャーどこかね、わかんない方はこちらから進めていってください。
はい、今回のこの動画では、ビジネスマネージャーの方に Facebook ページを、設定していきたいと思います。では、まずこちらの画面から、こちらの三角形マークをクリックしていただいて、このビジネスマネージャーが作成していただいたものをクリックしてください。で、こちらの画面から こちらのビジネス設定をクリックしてください。はい、で続いて Facebook ページで新しいページを追加で Facebook ページのアクセスをリクエストで、こちらにページの名前を入力してください。まあ、こういった形でコピーしていただいて、こちらに貼り付けていただくと、こういった形で候補が出てくるんですが、それで当てはまるものを選択してください。で、あとページで必要な役割を選択ということなので、はい、まあ、こちら、このページ管理者にチェックを入れていただいて、このアクセスをリクエストをクリックしてください。で、これで閉じるですね。これで設定の方を完了しました。はい。今回のこの動画は以上になります。
はい。今回のこの動画では、こちらのビジネスマネージャーの中の、こちらの広告マネージャーにクリックしても貼れない場合の対処法を解説します。はい。では、まずこちらのビジネス設定をクリックしてください。はい。で、こちらのサイドバーの中から広告アカウントをクリックしてください。はい。で、続いて新しい広告アカウント追加をクリックしてください。で、こちらのボタンなんですけど、場合によってはこの中央に配置してあることがありますので、こちらの新しい広告アカウントを追加、こちらのボタンをクリックしてください。で、新しい広告アカウントを作成をクリックしてください。はい。で、こちらでアカウント名を入力してください。こちらはご自身のお名前で結構です。で、時間帯。こちら、東京アジアになっていることを確認していただいて、通貨が日本円になっていることを確認いただきましたら、広告アカウント作成をクリックしてください。そうしますと、このようにアカウントが表示されます。で、こちらで、このようにアカウントが追加されていることを確認していただいて、もし万が一追加されていなかったら、こちらのアセットを割り当てるから、広告アカウントでこちらを選択していただいて、変更保存をクリックしてください。はい。で、こちら、追加されていることを確認していただいて、こちらのユーザーで広告アカウントが追加されていることを確認していただきましたら、こちらの更新ボタンを押してください。はい。これで、このように広告マネージャーに入ることができます。はい、今回のこの動画は以上になります。
はい、今回のこの動画では、広告アカウントの支払い設定について、解説をいたします。ではまずこちら、この Facebook のロゴマークをクリックしていただくと、まあ、こういったトップページが、表示されますので、そちらから、広告アカウント、作成した広告アカウントのこのアカウント名をクリックしてください。 で続いてこちらの画面が、表示されるんですが、この、広告アカウントの支払い設定は、広告マネージャーで設定できますとあるので、こちらの、文言をクリックしてください。はい、で続いてこちらの、支払い設定ですね、こちらをクリックしてください。でこちらの、支払い設定から、支払い方法を追加、こちらをクリックしてください。でこちらから、カード番号と、有効期限、セキュリティコード、こちらを打ち込んでいただいて、次を押してみてください。で次の画面ちょっと進むことができないんですけど、あとは画面に沿っていただければ設定できるかと思うので、こちらで設定を、してみてください。はい、今回のこの動画は以上になります。はい、今回のこの動画では Facebook 広告の、ピクセルコードについて解説をいたします。で、このピクセルコードっていうのは一体何なのかといいますと、Facebook 広告の数値面を測る、コードになります。で、これで、広告の良し悪しを数値を見て判断するといったものに使うコードになります。ざっくりと言うとそんな感じなんですが、そちらを作成していきたいと思います。ではまずこちらのビジネスマネージャーのトップページから、こちらをクリック、ビジネスマネージャーをクリックしていただいて、すべてのツールで、測定とレポートの中からピクセルをクリックしてください。で、こちらをクリックしていただくと、別の動画で解説をした、広告アカウントですね。そちらが表示されます。で、これは撮影した関係でたくさんあるんですが、基本的に一つでも問題ないです。で、その中から、広告アカウントを選択していただいて、今回はこの僕の方で作成したこちらのアカウントで解説を進めていきます。で、一番最初の画面ですと、ちょっとこの今表示されている画面と違う場合があり、違うと思いますので、こちらのスライドを見てください。で、おそらく先ほどのピクセルとクリックした先にこのページが一番最初表示されるかと思います。で、一番最初にこのピクセルを作成、こちらをクリックしてください。で、次にこのピクセルの名前ですね。こちら何でもいいんですけど、もちろんデフォルトのままでも結構なんですが、管理しやすいものを入力していただいて、この作成するをクリックしてください。で、そうしますと、おそらく、こちらの画面が表示されるかと思います。で、こちらでは、この自分でコードをインストール、こちらをクリック。で、このように説明が来て、ヘッドタグの中に、このコードを貼り付けてくださいといった説明書きがあるんですが、これは、ウェブサービスのペライチとかワードプレスでしたら比較的ここで解説しているよりかは簡単に設置できますので、別の動画でそちらを解説しています。で、これが、ピクセルコードになります。一回クリックするとこの全部コピーされますので、そちらをコピーして、メモ帳なんかに貼り付けて誰かと共有する、もしくはメールでも共有できますので、そちらは後で解説をいたします。で、これで次へを押してください。で、このようにイベントを追加というふうに書かれているんですが、こちらは、このようにたくさんあるんですが、まずはこのコンテンツビューで、 チェックを入れておいてください。であとは特に設定などは、なくても大丈夫なので、このまま、はい、チェックを入れましたら完了で結構です。で、まあ、このピクセルコードを誰かと共有したいという場合は、この手順をメールで送信するをクリックしてください。で、この宛先に、送信したいメールアドレスを入力していただいて、相手に送るという、共有したい相手に送るといったことができます。このピクセルコードを誰かに依頼して、まあ、配置してもらいたいなどにこちらを、利用してみてください。で、あとはこの送信を押していただくと送信されます、はい、といった形で、ピクセルコードに関する、動画は解説動画は以上になります。はい、今回のこの動画では、WordPress にピクセルコードの設置の仕方について解説したいと思います。まず、こちらのプラグインから、新規追加をクリックしてください。で、こちらのプラグインの検索から、ヘッダー&フッターを検索していただいて、今すぐインストールをクリックして、有効化を行ってください。有効化を行いますと、設定のところにヘッダー&フッターと出てきますので、こちらをクリックしてください。で、こちらのヘッドタグのところに、このようにピクセルコードをコピーしていただいて、貼り付けを行ってください。貼り付けが終わりましたら、必ずこちらのセーブボタンをクリックしてください。今回は以上になります。はい、それでは、ペラーチにピクセルコードの設置する方法ということで解説を進めていきます。で、ピクセルコードについては、まあ、別の動画で解説をしていますので、Facebook 広告のコンテンツをご覧になってください。で、まあ、簡単に説明しておきますと、そのピクセルコードをページに反映することで、まあ、効果測定ができる。Facebook 広告の効果測定。またはリマーケティング広告といって、まあ、ページに訪れた方に対して広告を、まあ、打てるといった施策が打てるようになります。では、設定方法を解説していきたいのですが、まずは、まあ、この編集、ページの編集をクリックしてください。まあ、該当のページですね。該当のページのページの編集をクリックしてください。はい。で、次にこちらのサイドバーからページ情報編集。こちらをクリック。で、次に、このタグの埋め込みというのがあるので、そちらをクリックしてください。はい。で、これはプレミアムプランに、お申し込む必要があるんですが、はい。これをプレミアムプランに、していただいてから、こちらのヘッドタグ内の埋め込みですね。こちらにピクセルコードを配置してください。まあ、プレミアムプランについては、まあ、そこまで料金が高くないので、はい、これですね。まあ、月に2000円といった、まあ、かなり安めですので、それそちらに契約していただいて、こちらにピクセルコードを配置するといった形になります。はい、で、まあ、実際に配置をすることはちょっとできないんですが、まあ、こちらで設定ができるということを覚えておいてください。まあ、やり方は、まあ、コピーして、こちらに貼り付けっていうだけなんですけど、まあ、ちょっとやってみましょう。はい、で、これが、ピクセルコードの画面になると思うんですが、この詳細で、まあ、すでに、まあ、作成してある状態なんですけど、おそらく最初は、まあ、作成するといった画面が表示されますので、そちらの手順に従ってください。で、この設定するから自分でコードをインストール。はい、で、これがピクセルコードになりますので、これを一度クリック。で、これがコピーされますので、 こちらにプレミアムプランに加入して貼り付けるといった形になります。はい、まあ、こちらに貼り付けるといった形になります。で、その後、この保存を必ずクリックしてください。はい、まあ、といった形で、こちらでピクセルコードヘッドタグ内に埋め込む。といった感じで設定をお願いします。はい、今回のこの動画は以上になります。
はい、今回のこの動画では Facebook 広告の出荷の流れを解説したいと思います。まず、ご自身の Facebook のアカウントにログインしていただいて、こちらのホーム画面に来てください。Facebook ページとビジネスマネージャーのアカウントの作成が済みましたら、こちらをクリックしていただいて、作成したビジネスマネージャー名をクリックしてください。はい、こちらの画面に行きましたら、このビジネスマネージャーの箇所をクリックしていただいて、広告マネージャーをクリックしてください。はい、こちらが広告の管理画面になります。こちらの広告を作成をクリックしてください。まずはじめにキャンペーンということで、今回広告を出す目的を選択します。このように目的が用意されているのですが、今回はウェブサイトのアクセスを増やすをクリックしてください。続いて次へをクリックしてください。続いて広告セットの設定になります。こちらのオーディエンスで今回広告を出すターゲットの設定になります。こちらでカスタムオーディエンスということで、作成していただいたカスタムオーディエンスをこのように設定することができます。類似オーディエンスもこちらで設定することができます。こちらの画面でカスタムオーディエンスと類似オーディエンスを作成することもできます。こちら違う動画で解説いたします。続いて地域の設定になります。こちら日本になっていることを確認していただいて、こちらに関東ですとか、関西ですとか、または東京と入力していただいて、地域を設定する形になります。続いて年齢の設定になります。こちらに今回広告を出す年齢層の設定が可能となっています。続いて性別。こちらで性別の設定が可能です。続いて言語。こちらに日本語と入力してください。続いて詳細ターゲットの設定。こちらに今回広告を出すターゲットの興味関心を持ったキーワードを入力してください。例えばですが、ラーメンを好きな方に広告を出したい場合は、ラーメンと入力していただいて、このように設定することが可能です。続いて、つながり。こちらのつながりでは、Facebook ページにいいねをした人に広告を出すことができます。こちらに Facebook ページ名を入力してください。で、こちら今回設定していただいた設定内容をもう一回使いたい場合は、このオーディエンスを保存することができます。続きまして配置の設定になります。こちらの配置を編集をチェックしていただいて、この Facebook、Instagram、オーディエンスネットワークとあるのですが、Instagram を使ってない場合は、こちらのチェックを外してください。続きまして、オーディエンスネットワーク、こちらもチェックを外してください。続きまして、予算と記載期間の設定になります。こちらで予算の設定ができます。
このように1日の予算ということで設定が可能となっています。でこちら詳細オプションを表示するをクリックしていただくと、このように広告配信の最適化対象とあるんですが、こちらリンクのクリックになっていることを確認してください。続いて入札額、こちらが自動にチェックがついていることを確認してください。確認が終わりましたら次へを押してください。続いて広告の設定になります。こちらの形式が1件の画像にチェックが入っていることを確認してください。今回の広告を出す画像の設定になります。このように無料ストック画像といって Facebook 広告側で画像を用意してくれているので、こちらを使用してみたいと思います。こちらに使いたい画像のキーワードを入力していただいて、はい、このように画像がキーワードによって表示されますので、こちらの中から画像を選んでいく形になります。こちら6枚まで設定可能です。画像を選択しましたら完了を押してください。こちらのさらに画像を追加するで、このようにご自身のパソコンから画像を追加することができます。続いてページとリンク、こちらに広告をクリックした際に飛ばしたいウェブページの URL を入力してください。続いて見出し、こちらの見出しの部分がこちらに当たります。なのでこのように見出しのテキストを入力していただくと、このように反映されます。テキスト、こちらのテキストはこちらに当たりますので、こちらもこのように入力していただくと、プレビュー画面に反映されます。こちらのアクション括弧2、こちらはこちらのボタンの設定になります。こちらは任意なのですが、このように申し込むや予約するなどいろいろありますので設定してみてください。こちらのプレビュー画面で、このデスクトップやモバイル、スマホの表示を見ることができます。で、Facebook 右側広告枠、こちらは右側の広告枠になります。はい、で設定が終わりましたら、注文を確定するを押してください。でこちらのエラーが表示されましたら、この新しい支払い方法を追加をクリックしてください。でこちらで支払い方法を選択する形になります。クレジットカードのカード番号とセキュリティコードを入力していただいて、次へを押してください。これで Facebook 広告の出稿の流れは以上になります。
はい、スモールビジネス特化の学び屋、この部屋の小島です。今日は Facebook 広告のね、ビジネスマネージャーから入って広告マネージャーに来ましたけれども、ここからキャンペーンを作成していく方法について見ていきます。非常にステップは簡単です。2つ種類があるんですけれども、やり方ですね。やり方2つあります。キャンペーンを作成というプラスのマークを押してもいいですし、右上の広告を作成、どちらからでも進めます。今日はね、キャンペーンを作成から決めていきたいと思います。こちらをクリックすると、これはね、今までの手順ですけども、こういった形で出てくるわけですね。こういった形で出てきます。おすすめ、最初ね、導入のところは、外部へのウェブサイトへのアクセス数をまず増やしたい。 広告を見ていただいて、飛んでもらう、ランディングページに飛んでもらうとか、ブログに飛んでもらうとかっていう、いずれにせよ外部のね、サイトに飛んでもらう、ウェブサイトのアクセスを増やすと。この目的のパターンがね、多い。こういった目的で Facebook 広告利用される方多いと思いますので、まずはこちらからやっていきますね。で、アクセス数を増やすをクリックすると、この広告のキャンペーン名というのが出てきますので、ここを広告のキャンペーン名というのは、ね、企画名とかプロジェクト名とか商品名が主だと思いますので、例えばね、まあ、これはね、外部には見えませんので、なんか任意のね、プロジェクトということで、FB セミナープロジェクトっていうね、次へと押します。でですね、ここでキャンペーンというのが作成されました。以後ですね。で、広告セットの話になってくるわけですけども、もう一度やりますね。もう一度やります。キャンペーンのところもう一回戻っていただくと、復習ですね。キャンペーンとここに出てますので、今はキャンペーンをやっているんだということですね。で、目的はこちらを選ぶ。で、広告セット名というのを選ぶ。次へと押すと、広告セットに入ったということがわかりますよね。このね、縦で見ていくと流れがわかりますので、広告セットと。で、キャンペーンというのはここ。ですので、これキャンペーンの作成が終了ということになります。はい、こんにちは。スモールビジネス特化の学びは、この辺のおじまです。今日は Facebook 広告で広告マネージャーに今いるわけですが、ここから広告セットの作り方について解説をしていきます。でこれはね、ウェブサイトのアクセスを増やすというキャンペーンの名前を選んで、キャンペーン名をつけて次へと押します。そうするとね、ここを移動して広告セットというところですよね。ここを今からやっていくんだということですね。で、オーディエンスというのがあるんですけれども、こうまずね、基本作成をしていく。基本的なお話をするんですけれども、カスタムオーディエンスはね、一旦ここでは置いておきます。後を違うビデオでご案内します。まずやり方、基本的なやり方ですけども、この地域のすべての人っていうのを選べるということですね。で、この地域っていうのはこの下のことを言ってるわけです。米国、アメリカになってしまっているので消して。ね、次を含めるのところに日本と打ち込みますね。そうすると日本が出てきますということです。でね、もっともっとやりたい人は私たち横浜なので、横浜というふうにやるというふうに、こういうふうに追加がね、日本の中でもこういったところにリーチしますよということが出てきますと。例えばね、東京もそうですかね。東京、日本というこの比較的大きめの範囲でやるということですね。で、この下に設定したら、この地域のすべての人ということで、このね、横浜市と東京都のすべての人にリーチしますよという話です。では次、年齢ですね。年齢もね、対象を選んでくださいと。まあね、28歳から64までにしましょうか。ね、65プラスっていうのは65以上という意味ですよ。65以上という意味です。これですね。で、言語も念のため日本語と入力をしておいてください。ですね。はい。で、詳細ターゲット設定っていうのは趣味関心なんですよね。例えば、SNS に興味がある人っていうふうに打つと SNS と。まあ、こういうのとか、あとはね、まあ、マーケティング、美容にしましょうかね。美容とかね、あるかなと思うので、こんな感じですね。で、美容っていうのが出てきますと。食料源美容、美容師とかね、いろいろ出てきます、美容師。たくさんこうね、出てくるので、どれかね、好きなものを選ぶということですね。あと、生態とかですかね。生態ってやるとね、いろんなものがこう出てくるわけです。生態ってやると、いろんなものがこう出てくるので、これから選んでくださいということですね。で、続いて、つながりなんですけれども、Facebook ページ、にいいねした人とか、あなたのページにいいねした人の友達っていうのを出せるので、まあ、自身のね、ページ、あなたのページがいいねがある場合はね、こちらから選んでいくということですね。まあ、オーディエンス、カスタムオーディエンスじゃない場合は、いいねした人を作っていきますと。で、オーディエンスを保存ということですね。こうすると、次回もね、このオーディエンスを使えるので、保存もしておいてください。で、配置なんですが、これ基本的に、インスタグラムとオーディエンスネットワークを外しちゃってください。こんな感じですね。まあ、業界によってはインスタグラムを使う場合はこちら使っていいんですが、基本的にはやらないでくださいということですね。ということで、ここまで、まあ、中途半端かと思いますけれども、ターゲットと配置という設定をしてきました。よろしいですかね。オーディエンスというふうに設定をしました。ここまでね、まずやってみてください。はい、こんにちは。スモールビジネス特化の学びは、この早野おじまです。今日は Facebook 広告を作っていく上で、まあ、広告セットのところで予算と掲載期間という話をしていきます。予算と掲載期間ですね。ここまででターゲットとかオーディエンスですね。オーディエンスと まあ、配置についてはね、こちら紹介したんですけれども、これ予算、掲載期間の話ですね。基本的に、こちら1日の予算にしてください。通算予算ですとね、例えば10日で1万円消費するっていう場合、通算予算にして、これ3万5千にすると、通算のね、この配信のね、期間を決めて、例えばね、ここ1週間で3万5千を消化するっていう考え方。あと、3万円であればね、1日ね、3000円ずつかけて10日とかいうような考え方ですよね。おすすめは1日です。で、まずは、手始めに、初心者の方は、500円でね、まず設定してみてください。1日500円から出向して、まあね、出向できて、運用できるということを、まず500円から確認してみてください。ということですね。で、こちら、掲載期間は広告セットを今日から継続的に掲載する方をクリックしてください。ね。で、こちら、よろしいですかね。まあもちろんね、2000円、3000円でもいいんですが、まずは500円からやってみてください。で、まずね、そして、広告配信の最適化なんですけど、まずはクリックでね、まあ、推奨って書いてありますけど、クリックでね、まずはクリックさせて、広告のね、成績を見たいので、クリックをしてください。で、入札額はね、自分で設定する場合は、こちらのプラス5円から10円って言われてますけども、まあ、こちら面倒だと思います。ですので、基本的に自動にしても問題ないので、自動にしてください。ということですね。はい。で、ここはね、特にやらなくていいので、これで広告セットっていうのは完了なので、ここでね、何かターゲットの名前とかね、いうのを決めて、まあ、テストにしてしまいますけども、いうふうにね、名を決めて、次へと行くと、広告セットが完了します。ということですので、予算と掲載の期間ですね。ここ、まあ、テスト的にやりたい場合は、この値段で、まあ、そして継続的に、1日の予算で、まずね、やってみてください。はい。スモールビジネス特化の学び屋、この早の小島です。今日はですね、Facebook 広告で動画広告と言われるもの、まあね、よく言われていますよね。動画広告は単価が安いので、非常に有効ですよと。可能性はね、皆さん感じてるんですけども、実際にどうやるんだということをお話をしていきます。で、これね、キャンペーンを作って、広告セットを作って、今ね、予算まで設定をして、広告というところにいます。広告を作成のところですね。Facebook 広告の設定画面の広告の作成のところの位置にいます。で、ここからね、説明をしていきたいと思うんですけれども、ここね、まず選び方は、まあ、一件の画像または動画を使用した広告と、Multiple Images and Videos in the One Ad ありますけれども、これではなくて、一件の画像または動画をこう使用した広告、こちらに、まあ、チェックがね、ついていることを確認しますということですね。そうしましたら、まあ、画像、スライドショー、動画っていうのがあるんですけれども、これがね、スライドショー、まあ、カルーセル広告なんて言ったりしますよね。で、今回使うの画像じゃなくて動画ですよね。動画をクリックしますと。で、これで、ライブラリーにある動画を使うか、まあ、動画はね、まあ、ないですけれども、あればね、ここに出てくるんですけど、ないので、アップロードするっていうのがね、出てくるので、ここにアップロードしますよってことですね。で、動画をアップロードをね、押すと、こう、動画がね、こう、選べるわけですね、いろいろ。動画何かないかなって選ぶわけですね。で、ある場合は、こちらに、グッドラッカーのドロップとかね、選択すると、ここにね、アップロードされますよ、ということですね。まあ、ここからね、ここからでもいけますよ。動画をね、何かやればいいわけですね。で、そうしましたら、動画をアップロードするとここにね、表示されるので、これね、ページにリンクされてるか、Facebook ページにリンクされてるか、で、誘導する、最後に誘導した URL をね、ここにリンクを入れますと。キャンバスはね、大丈夫ですということですね。ここはなしで大丈夫です。ウェブサイト URL だけね、チェックしてください。で、見出し、テキストを入れて、で、詳しくはこちらがね、まあ、購入するとかね、いろいろ申し込むとかありますけど、まあ、詳しくはこちらで大丈夫ですと。でね、これで、もうほとんどもう、注文確定数で OK ですので、動画を使用した広告を選択をして、Facebook 広告で動画配信を行ってみてください。以上になります。はい、スモールビジネス特化の学び屋、この部屋の小島です。今日はですね、Facebook 広告で、まあ、スライドショーを使った広告の出稿方法ですね、を見ていきます。まあ、カルーセル広告なんて言ったりしますけども、まあ、いくつかの写真がスライドショーの形式で流れてきて、でそれがね、まあ、どれか画像をクリックしてもらうっていう流れですね。で、キャンペーンを作って、広告セットを作って、広告ということになっています。で、この順番で今、広告のところにいますよということですね。で、ここね、一件の画像また動画を使用した広告にチェックがついていることを確認してですね、で、メディアに行くということですね。で、これね、動画になっていますので、通常は画像、スライドショー、動画って選べますと。で、もちろん今回はスライドショーを選びますということですね。で、画像をアップロードしていくということですよね。で、これもね、画像をね、作ったものをアップロードすると。で、これ元の比率で大丈夫です。ね、で、画像の表示時間も1、2秒って選べますよと。トランジションは、まあ、フェードかってことですね。で、例えばね、これでですね、まあ、こちら、 アップロードしていきますということですね。例えば、こういった画像をアップしますと。1個アップしますよと。トランジションね、フェードなんかってあった方がいいかもしれませんよね。で画像それぞれ、例えば今回2個ぐらいやりましょうかね。例えばね。じゃあ、ロゴにしましょうかね。私たちのロゴを入れると。いうことですね。で、まあ、これ2枚でやりますと。で、スライドショー作成ですね。まあ、もっとね、やった方がいいのかなと思いますけど、まあ、大きさはこれぐらいで。3枚目いきましょうかね。じゃあ、これですね。やってみましょうと。で、3枚いくとね、スライドショー作成というのが出てきますので、押してくださいと。で、まあ、こちらスライドショーね。まあ、ちょっとね、時間かかるんですけども、スライドショーが作成、勝手にね、生成してくれるということですね。まあね、これ、いじってるとね、簡単にできてしまうので、まあ3枚ということでね、まあ7枚までできるので、これね、作成してみてください。今、時間かかっちゃってますけどね、一緒に待ちましょうか。はい。もうすぐ終わりそうですね。メーターがね。今何やってるかというと、スライドショーの広告っていうのを作っている状態で、画像をね、3枚ほどアップしました。これはね、画像ご自身で作ってもいいですし、フリーの何かをね、ダウンロードしてきて、適用させてもいいですよ、ということですね。ね、こうやってね、話をしててもね、まだ終わってくれないんですけど、30秒から2分ほどで完了しますとなってね、もう大体ね、1分ぐらい経つわけですけども、なかなかね、できませんね。はい、できましたね。こんな感じです。で、これ動画をちょっとね、見てみると、まあ、こんな形でできているなと。いうことですね。まあ、こういう動画、スライドショーの動画になりますね。で、カスタムサムネイルね、サムネイル、最初のサムネイル、最初に表示される画像っていうのをこうやって設定できますということですね。いうような形でスライドショーっていうのをね、作れるので、これでね、やってみてください。以上になります。はい、スモールビジネス特化の学びや、この辺の大島です。今日はですね、まあ、去年出ました、2015年にですね、出ました、Facebook 広告のリードを獲得する広告、リード獲得型広告なんて言われます。リードというのはね、見込み客を集める最初の入り口の部分ということになります。まあ、オプトを取るとか言いますよね。まあ、メールアドレスを集める部分ですよね。リード獲得型広告について見てみます。こちら私のフィードなんですけれども、たまたまね、出てきたので、こちらせっかくですので、ね、ご紹介しようと思います。ビギナーズトレード講座っていうところなんですけども、まあ一瞬ね、ある種のこれ広告に見えるんですけれども、どういうものかっていうと、通常ね、広告っていうとね、こうランディングページに飛んだりするわけですよね。押すとね。でもこのリードを獲得する広告っていうのはこれ押しますよね。そうするともう Facebook 上でこうポップアップがね、出てきて、メールアドレスでもう登録されてるわけです。これは Facebook をね、Facebook のアカウント登録した時にメールアドレスってね、まあ忘れてるかもしれませんけども、実は登録してるわけですよね。名前と個人情報っていうのはしっかり Facebook には登録しているわけですので、もうこれ自動入力されて、もう一回いきますね。こう広告を押すと自動入力をされて、もうこのままワンタッチでね、送信ということで登録ができる。こういったものがリード獲得型広告になります。非常にね、時間差はなくて、すごい早く登録が可能なんですけども、LP がある場合は LP 読ませた方がいい場合もありますので、参考までにこちら使ってみてください。以上になります。
はい、それでは今回のこの動画では、Facebook 広告の出稿方法ということで、解説を進めていきたいと思います。でまず、こちらの Facebook の方に、まあ、個人アカウントの方にログインをしていただいて、まあ、こちらをクリックしてください、はい、でビジネスマネージャーの作成はもうすでに済んでいる状態で進めていきたいと思います。なのでこちらは別の動画で作成しておいてください、はい、なのでこちらをクリックします、まあ、作成したビジネスマネージャーの名前をクリックします。はい、で次に作成した広告アカウントですね。こちらをクリックします。でこちらも作成しておいてください。まあ、これも別の動画で解説してるんですけど、まあ、最初、このビジネスマネージャーアカウントを作成した際に、このトップページに表示されますので、そちらをクリックして作成しておいてください。はい、なので、こちらを作成したアカウント名をクリックします。 そうしますと広告マネージャーという画面に移動します。こちらの方で広告の、まあ、数値管理ですとか、まあ、出稿を行っていきます。でこれが過去に出稿した広告になります。では次に、まあ、こういう不要なものがあったら消してください。で次に、まあ、この作成をするをクリックしてください。で作成、あの先ほどの作成するボタンなんですけど、場合によっては画面の中央に表示されてたりするので、まあ、そちらをクリックしてください。で次にキャンペーンですね、広告の目的ということでこちらを選択します。で目的なんですけど、まあ、このようにいろいろあるんですが、もしウェブページですね、こういった、オプトインページを出稿する場合はこのコンバージョンの中のコンバージョンですね、こちらをクリックします。であとは他はいろいろあるんですけど、まあ、主に使うのがこのコンバージョンの中のコンバージョンです。こちらをクリックします。で次に、キャンペーン名ということで名前を付けます。これはあの企画の名前でもいいですし、オフトインページのページ名でも結構です。まあ、こちらは、まあ、広告の方に影響するわけではなくて、管理画面の方で名前が表示されるものですね。自分が分かりやすいものであれば OK です。といった感じで入力をしてください。で、あとはこの次をクリックしてください。はい。で、次に広告セットですね。こちらが表示されます。で、場合によっては広告アカウントというものが表示されるので、その場合は画面に従ってほしいんですけど、あの日本円、アジア、東京になっていることを確認していただいて、次を押してください。で、2回目以降はこのように表示がされませんので、1回目の方はそちらから画面の設定を確認して、次ボタンを押してください。はい、で次に広告セットですね。これは出し先の設定ができます。でこちらも名前、広告セット名ということで名前を付けられます。まあ、主に出し先の名前ですね。あのターゲットとか、そういったものが分かる複数作る、これも広告セット複数作れますので、もしなんかターゲットによって分けたい場合とか、そういった時に分かりやすく名前を付けます。まあ、例えばですけど、といった感じで名前をつけます。まあ、これは何でも、本当に何でもいいんですけど、あの自分が分かりやすいものを入力してください。これも管理画面の方で表示がされます。で次に、このコンバージョンですね。こちらなんですけど、はい、このようにいろいろあるんですが、このカスタムコンバージョンですね。こちらを選択してください。作成したカスタムコンバージョン。でもし作成されてなかったら、こちらも別の動画で解説していますので、そちらを確認して作成しておいてください。で、次に、もしこういった表示が出ても、まあ、気にしないで、まあ、次に進みましょう。で次なんですが、このオーディションですね。オーディエンスですね。こちらのカスタムオーディエンスってところに、あの作成したカスタムオーディエンス、また、類似オーディエンスを作成していたら、類似オーディエンスを選択してください。で、まあ、こちらの方からでも作成ができます。で特にあのリスト数がなくて、カスタムオーディエンス、類似オーディエンスを使わない場合は、まあ、ここは空白で結構です。ここはせっかくですので、はい、 カスタムオーディエンスで出稿してみたいと思います。で次に地域ですね。地域は、まあ、日本となってるんですが、さらに、こういった感じで範囲を絞ることができます。神奈川県といった感じですね。まあ、この打ち込むと何かしら候補が出てきますので、それに合わせて、まあ、それを選択して設定をしてください。例えばですけど東京とかですね。そうしますとこの何々区とか港区とかっていう風に表示がされます。特に範囲を指定したくない場合ですね、その場合は日本のもので結構です。ローカルでビジネスをされている場合はこういった設定をしてみてください。で次に年齢ですね。まあ、何歳から何歳までといった感じで設定できます。まあ、自分のターゲットに合わせてこちらの変更をお願いします。で次に性別ですね。男性に絞って出せたり、女性に絞って出せたり、まあ、どちらも出したい場合は全てですね。で次に言語なんですけど、ここは特にこのままで結構です。あと詳細ターゲット設定ということで、ここは特にこのままでもいいんですけど、はい、なんか設定したい場合はこちらですね。参照をクリックしていただいて、まあ、興味関心とかそういったもののカテゴリーの中から、まあ、こうやって選んでいただくといったものになっています。で特にこの、まあ、興味関心が一番使うのではないかなと思うんですけど、行動とかはちょっといまいち分かりにくいので使わなくても結構です。はい、特にここはこのカスタムオーディエンスでとか類似オーディエンスを使っている場合ですね、そういった場合は特に必要ないかなと思います。で特にこのペルソナのターゲットとなる人の趣味関心がよく分かっている場合は使ってみてください。それ以外はこのままで結構です。あと、つながりですね。これは Facebook ページにいいねした人とか、いいねした人の友達とかといった感じで設定できます。あと、除外することなどもできます。あとは、この Facebook ページ名をこちらに入力していただくと、まあ、こんな感じです。この Facebook ページ名の名前ですね。例えば、こういった感じでコピーして、はい、でこのように出てきますので、これが出てきたら Facebook ページが出てきますので、これをクリック。はい、でこれで設定できます。であとこのオーディエンスを保存というものができますので、まあ、もう一回使い回したいときですね、この設定を軸にまたカスタマイズしたい場合は保存をしておいてください。であとこのオーディエンスサイズというのがありまして、これで範囲が狭いとか広いとか判断ができます。なるべくこの緑のゾーンに入っていれば問題ないかと思います。まあ、極端じゃないので、だいたいこの緑のゾーンを狙ってみてください。で次に配置ですね。まあ、これは自動配置過去推奨となっているんですけど、なっているのでこちらにチェックを置いてください。 Facebook 側の方でこの自動的にパフォーマンスが高くなる設定で配置してくれます。で次に予算ですね。予算と記載期間、まあ、こちらは1日の予算ということで設定をしてみてください。まあ、こちらは広告費ですね。1日あたりの広告費になりますので、そちらを設定お願いします。で次に、記載期間ですね。これはこちらにチェックを入れていただくと開始と終了という形で設定ができます。これもなんかご自身のキャンペーンプロモーションに合わせて設定をお願いします。特に正解不正解はないです、この辺は。で次に最適化対象がコンバージョンになっていれば OK です。 で、これで次をクリック。はい、で次に広告の名前ですね。こちらを入力してください。これも複数作ることができます。で、広告なんですけど、ここに画像とか、動画とか、まあ、広告の関するデザイン的な面ですね、見た目的な面をこちらで設定します。なので、まあ、例えば画像で出す場合は画像とか、あ、例えばですけど、まあ、AB テストする場合ですね。その場合は、画像を A で出しましたよとか、B で出しましたよとか、あとは動画で出す場合は、動画 A という感じですね。基本的に広告は AB テストとかしていただいて、まあ、成績の良い悪いを判断していただく形になります。まあ、今回は、こんな感じで、はい、練習用ということで適当に名前を付けます。で、これも管理画面の方で見えるものになりますので、自分が分かりやすく設定をお願いします。特に正解や不正解はないです。はい、で、次に、形式ですね。これはシングルの画像。動画の場合は動画をチェックを置いてください。主にこの2つが使うのではないかなと思います。で、次に画像の設定ですね。画像はこの無料取得画像というものがあります。で、例えば、ビジネスと入れると。はい、こういった感じで出てきます。で、こちらから選択していただいて、この6枚まで設定できるので、6枚まで設定をお願いします。で、特に1枚でいい場合は、こちらでこういった感じで設定できます。で、承認をクリック。で、あとは、この画像をパソコンの方から取り組むこともできます。はい。まあ、その場合はこちらをクリックして、パソコンから画像をアップロードしていただくといった感じになります。まあ、今回は6枚セットしてしまったので使えません。で、画像なんですけど、こちらの条件を守っていただいた上でアップロードをお願いします。はい、特に画像を作成されていない方は、この無料取得画像の方から設定をお願いします。で、最後にこのリンクですね。リンクはこういったページの URL を指定します。あとはこちらを貼り付けます。で、あとは見出しとかですね。こういった感じで、まあ、入力をします。で、次に、次にこのテキストですね。この見出しとテキストを入力します。まあ、例ですけど、こういった感じで入力します。まあ、ここは、実際に Facebook で表示される テキストと見出しを参考にしていただいた方がいいかと思います。といった感じで入力します。で、あとは、ちょっとプレビューが今見えないんですけど、はい、こちらに、広告が実際に表示されるプレビューを見ることができます。で、モバイルニュースフィード、デスクトップニュースフィードですね。あと、デスクトップの右側の広告枠といったところを見ていただければと思います。基本的に Facebook といえばスマホの方で見られるかと思うので、このモバイルニュースフィードを、まあ、主にチェックしていただいて、あとデスクトップニュースフィードをよく確認してください。で、最後にその実行するをクリック。で、次の画面で支払いの設定が済んでない場合は支払いの設定ですね、クレジットカードの内容を入力してください。で、特に問題なければこのように出稿が開始されます。で、今回は練習ですので止めます。で、この間に承認の作業がありまして、もし何か問題があったら、ここが出稿せずに未承認という形で表示がされます。承認されば承認といった形でも、この配信の状態がアクティブになって出稿がされます。といった感じで Facebook の出稿方法については、これで以上となります。
はい、今回のこの動画では Facebook 広告の管理画面の見方について、解説をいたします。はい、ではまずこちらをクリックしていただいて、パフォーマンスとクリック数とあるのでそちらを選択してください。はい、ではまずキャンペーンの方から説明したいと思います。で、こちら、まあ、配信とあるのですが、こちらがアクティブとオフになっているかと思います。こちら、アクティブの状態が広告を出稿している状態、オフの方が停止している状態になります。で、まあ、こちらの切り替えはこのボタンをクリックすると、オン・オフで切り替えることができます。まあ、なので、出稿してしまったとしても、簡単に停止することができるといった形になります。まあ、あとはこのキャンペーン名、広告出稿の際に入力していただいたキャンペーン名に応じて、まあ、数値を見ることができます。で、結果なのですが、結果は、まあ、コンバージョンの数になります。で、こちらこのようにカーソルを持っていくと、まあ、大体の概要が表示されますので、そちらをよく読んでいただくと、なんとなく内容は分かっていただけるかと思います。で、結果はコンバージョンの数。リーチなんですが、広告を見られた数。フリクエンシーが、まあ、平均の表示回数になります。まあ、これはこちらに書いてある通りになります。で、結果の単価なんですが、こちらはコンバージョンに至った平均のコストになります。で、消化金額。こちらは全体で消化した金額となります。で、これ、広告出稿の際に設定していただいた順番で、このように、キャンペーン、広告セット、広告といった形で、数値を見ることができます。で、こちら、広告の画面に行っていただくと、まあ、先ほどと同じように、コンバージョン数や、リーチ数といったものが見ることができます。で、こちら、関連のスコアというのがあるんですが、まあ、こちら、まあ、出稿していただいたページと、画像や見出しとかテキスト、そういうのも含めてどれぐらい関連性があるのかといったものになります。で、そこまで重要ではないんですが、これが
いと関連性が低いってことになってしまうので、まあ、できるだけ注意をしてください。まあ、そういった形で、こちら、管理画面上から数値を見ることができます。まあ、あとはこちらをクリックしていただくと、まあ、この今日であったり、昨日に絞って見ることもできますし、まあ、過去に遡って見ることができます。で、まあ、このようにこちら、見たい、その時の数値をこちらから選択して見ることができます。まあ、といった形で、広告を出したら、この Facebook の管理画面をよく見、数値をよく見て、管理してみてください。はい、今回のこの動画は以上となります。
はい、それでは Facebook 広告でのカスタムオーディエンスの作成方法、こちらを解説していきたいと思います。で、このカスタムオーディエンスというのは、まあ、手持ちで持っている既存のリストに対して広告を出稿できるといった方法になります。で、リストをアップロードするのですが、そちらのリストと Facebook のアカウント作成時のリスト、メールアドレスが一致していれば広告を出稿できるといった感じの仕組みになっています。はい。では、早速、操作に入っていきたいと思うんですが、ビジネスマネージャーのトップページから、この広告アカウントですね、の中の、まあ、該当する広告アカウントをクリックしてください。で、この動画では複数あるんですけど、基本的に皆さん一つだけだと思うので、そちらをクリックしてください。はい。で、次にこちらの画面が表示されると思うんですが、そちらから左上の広告マネージャーをクリック。すべてのツールからアセットの中のオーディエンスをクリックしてください。はい。で、次に、次にこちらの画面が表示されると思うんですが、このオーディエンスを作成をクリック。で、カスタムオーディエンスをクリック。で、次にカスタマーファイルをクリック。で、既存のファイルから顧客を追加するかデータを貼り付けてください。こちらをクリック。で、次に、こちらですね。こちらを真ん中の、はい、こちらに、選択してください。ちょっと英語に書いてあるんで、わかりにくいかと思うんですが、こちらは Google の翻訳機能ですね。まあ、ミニクイックから日本語に翻訳をしていただくと、はい。まあ、わかるかなと思うんですが、その中から、まあ、該当するもの、まあ、おそらくこの顧客から直接の人が大半だと思うので、そちらを選択してください。はい。まあ、こちら真ん中のものを選択。ちょっとわからなかったら Google の翻訳機能を利用する。といった感じで設定をしてください。で、次にファイルをアップロードをクリック。はい、で、リストのみのファイルですね。リストのみのテキストファイルを選択。で、開くをクリック。で、こちらのファイルなんですが、CSV ファイルでもできますので、まあ、Excel で CSV ファイルに書き出していただいて、アップロードをしてください。ファイルの中身はリストのみ、メールアドレスのみにしてください。で、次に、オーディエンス名ということで、まあ、こちらは、まあ、リストに、ゆかりのある名前を付けてください。まあ、今回は、まあ、練習用ですので、テストとします。まあ、ここは自分でわかりやすければ、管理しやすいものであれば何でもいいので、入力してみてください。で、次に、次へをクリック。アップロードして作成。はい。で、これで、まあ、作成が完了しました。はい。まあ、あと、類似オーディエンスというのがあるんですが、そちらは別の動画で解説をします。で、これで完了ですね。はい。で、これで、まあ、脱出先として、既存のリストであるカスタムオーディエンスを作成できました。 あとはこれを広告セットの中で設定をしてください。はい、今回のこの動画は以上になります。
はい、今回は類似オーディエンスの作成方法について解説します。まず、広告マネージャーをクリックしていただいて、すべてのツール、オーディエンスをクリックしてください。続いて、オーディエンスを作成をクリックして、類似オーディエンスを選択してください。こちらに元となるカスタムオーディエンスを選択していただいて、次に国を指定してください。で、こちらのオーディエンスを作成をクリックしますと、このようにタイプの項目に類似オーディエンスと呼ばれるオーディエンスが作成できました。今回は以上になります。
はい、今回は、カスタムコンバージョンの作成方法について解説したいと思います。まず、こちらでピクセルを作成していない場合は、こちらでピクセルコードを作成してください。まだピクセルコードを作成していない場合は、こちらにピクセルを作成というふうに表示されますので、そちらでピクセルコードを作成してください。すでにピクセルコードを作成済みの場合は、このアクションからピクセルを表示で、このように表示されます。こちら一度クリックしますと、コピーがされます。こちらを確認していただいた後に、こちらのすべてのツールから測定とレポートのカスタムコンバージョンをクリックしてください。で、こちらの画面に来ましたら、カスタムコンバージョンを作成をクリックしてください。で、こちらのルールのところの URL に、こちらのお申し込みありがとうございますといったサンクスページの URL を貼り付けてください。コピーして貼り付けを行ってください。で、続いてこちらのカテゴリーで、今回のコンバージョン測定の適したカテゴリーを選択してください。で、次へを押してください。で、こちらでカスタムコンバージョンの名前を入力します。こちら、管理しやすい名前を入力してください。で、最後にこの作成を押してください。はい、これでカスタムコンバージョンの作成が完了しました。今回は以上になります。
はい、それでは Facebook 広告での、リマーケティング広告、こちらの、配信方法というか設定方法を、解説していきたいと思います。はい、まず、こちらの画面、左上をクリック。で、すべてのツールで、オーディエンスですね。こちらをクリックしてください。はい、で続いてこのカスタムオーディエンスですね。こちらをクリック。でウェブサイトトラフィック、こちらをクリック。場合によっては、ピクセルコードの、作成画面が表示されるかと思うんですが、そちらは、名前を入力して、あとは画面に従っていくだけですので、そちらを、お試しください。でピクセルコードは、別の動画で解説していますので、そちらを、元に設定をしていただあらかじめ設定をしておいてください。で続いてこの、ウェブサイトにアクセスしたすべてのユーザー、特定のウェブページにアクセスした人、こちらで設定をしてください。でこちらを選んでいただくと、ピクセルコードを設置してある、こういったサイトですね、にアクセスした際に、追いかけて広告を配信するといった設定になります。なので、ピクセルコードを設置しているすべてのサイトですね。そちらにアクセスしたユーザーに対して広告を配信するといった設定になっています。で、こちら、期限を設定できるんですが、あまり多すぎても鬱陶しいと思いますので、デフォルトのままで結構です。で特定のウェブページにアクセスしたい人だけにしたい場合は、この URL をこちらに入力して、コピー&ペーストしてください。例えばこういった、ランニングページに一度訪れた方にまた 追いかけて配信したい場合はこちらの URL をコピーでこちらに貼り付けですね。貼り付けでオーディエンス名ということで、まあ、簡単にでいいので入力してください。で別にこれ特定したものでなくていいっていう場合は、まあ、こちらで結構です。まあ、ピクセルコードを配置したすべてのサイトに、まあ、アクセスした人になります。で、オーディエンスを作成をクリック。はい。で、これで作成ができました。で、あとはこちらをですね、実際の広告のカスタムオーディエンスのところに設定していただきたいんですが、そちらの方法を、解説します。で、このように、まあ、広告を作成。まずキャンペーンということで、これはコンバージョンの何でもいいんですが、これで、この広告セットの場所のちょっと画面が重たいんですが、はい、このオーディエンスの箇所ですね。オーディエンスのこのカスタムオーディエンスというところで、はい、先ほど設定していただいた、リマーケティング配信ですね。こちらのカスタムオーディエンスが設定できます。これでリマーケティングの配信ができますので、まあ、あとは、別の動画の出稿方法を頼りに広告を出稿していただくといった形になります。はい、今回のこの動画は以上になります。
はい、スモールビジネス特化の学びはこの部屋のおじまです。今日は Facebook 広告で使う画像を、無料で商用利用可で著作権がフリーのものを簡単に見つけられる素材サイトっていうものを紹介していきます。じゃあね、まあ、こちら Google の検索窓で Pixabay と入力してみてください。Pixabay という、こういった PIXABAY ですね。こちらをクリックすると、まあ、最初に出てくるので、これをクリックしてください。そうすると、こういった無料で高品質なイメージと、いうこと、72万枚以上の無料写真素材、ベクターイメージ、イラストレーション出てきますので、こちらでね、検索すればいいわけですね。例えば、何がいいですかね。まあ、ビジネスとやってでもいいですし、例えば、マーケティングとやりましょうかね。マーケティングと検索すると、マーケティングに関連するような、まあ、こういったものが出てくるので、まあ、何か使えるかなということで。で、これをね、例えばこれすると選んでいただくと、ここにね、商用利用無料、帰属表示の、クレジット表示ですよね。表示の必要はありません出てくるので、ここからダウンロードしていただく。で、無料会員登録がね、ここからできますので、会員登録しておくと、アドレスとか登録しておくと、まあ、スムーズにできます。これね、しておかないとね、これをクリックすると、文字コードのね、まあ、入力、まあ、セキュリティ防止でね、そういったものをさせられるので、基本的にアカウント登録をしてダウンロードをしてください。これだけですね。あとはどんどんここから探していくと。で、広告に合うようなイメージを、この Pixabay から Facebook 広告で使うような画像をこちらでね、探してみて、実際にね、テキストの割合な、これはね、テキストの割合なんていうのはないですから、基本的にここに出てくる画像っていうのはね、文字の占有率という心配はありませんよね。なので、こちらダウンロードしてそのまま使えるということになりますので、ぜひ使ってみてください。それではPixabayの紹介でした。以上になります。
はい、今回は、無料で画像編集ができるピクセルエディターを使って Facebook 広告の画像を作成してみたいと思います。まず Google の検索画面から PIXLR と検索していただいて、検索結果から一番上に来るこちらをクリックしてください。はい、そうしますとこちらの画面に行くかと思います。続いて新しい画像作成、こちらをクリックしてください。
こちらで画像のサイズを変更できます。Facebook 広告の画像は1200×628 と推奨されているので、こちらで入力してください。入力が終わりましたら OK を押してください。ではまず画像を配置してみたいと思います。こちらのレイヤーから画像レイヤーをとして開くをクリックしてください。画像を選択していただいて、開くを押してください。はい、このままでは少しでかいので、画像のサイズを変更してみたいと思います。編集から自由変形をクリックしてください。こちらでこのように画像のサイズを変更できます。角度も変更できるので、ご自身でやってみてください。配置が終わりましたら、エンターを押してください。続いてこちらにテキストを入力してみたいと思います。こちらの新しいレイヤーをクリックしていただいて、こちらのタイプツールをクリックしてください。この状態でテキストを配置したい場所を一度クリックしていただくと、テキストの編集ができます。こちらでフォントの変更やサイズの変更、スタイルや色の変更ができます。こちらのテキストのレイヤーを複製したいので、Ctrl-J もしくはコマンド J を押してください。コピーがされたので、こちらの移動ツールを押してから、下に下ろすとこのように複製がされていることがわかります。続いてこのコピーしたレイヤーにテキストを編集したいので、またタイプツールを押していただいて、こちらのテキストをクリックすると、またテキストの編集が可能となります。こちらには、Facebook 広告で毎日100人のと入力します。こちらは強調したい箇所なので太字にして色を青にしてみたいと思います。で、また同様にこちらのテキストを Ctrl-J もしくはコマンド J でコピーしていただいて下に下げてもらいます。移動ツールを押していただいてから下に下げてください。はい。ここまで下ろしましたら、続いてタイプツールを押していただいて、またテキストを編集します。続いてメールアドレスを集める方法と入力して、OK を押します。こちらの移動ツールで微調整ができますので、レイヤーをクリックしていただいて、このように移動してみてください。これで大体終わりましたので、最後にファイルを押していただいて、こちらの保存を押すことで画像として出力することができます。はい、今回は以上となります。
はい、こんにちは。スモールビジネス特化の学び屋、この早野小島です。今日は、Facebook 広告画像サイズとか画像の文字率ですね。特に文字率について、まあ、確認するツールですね。文字の占有率はまあ 20% とか言われていますが、その文字のね、まあ、この画像がね、使えるのか否かっていうのを Facebook で確認するツールがあるんですね。そちらについて見ていきます。これ新しくなったんですよね。こちら検索窓にですね、テキストオーバーレイツールと、打ってみてください。そうすると、Facebook っていうのが出てきますので、これ1番目のものをクリック。そうするとね、もう早速 Facebook の画面に行って、これで画像テキストチェックっていうのが出てきますと。これで画像に含まれる文字をね、割合をアップロードして、でこういった中で評価が出てくるので、どの評価かなっていうのを見るわけですね。で画像内のテキスト OK というのは広告通常通り掲載されると。で画像内のテキスト低い、低と出てきたら、リーチがやや少なくなりますねと。で画像内テキスト中度できたら、広告の位置が大幅に少なくなりますね。で、高い、高の場合は、広告が掲載されませんのでね、どれにね、当てはまるかっていうのをここで見ていてください。では、アップロードしてみましょうかね。何か適当な画像でいいんですが、例えばこのフリーの画像を使っていきます。でそうすると時間がちょっとかかるんですが、アップロードが完了しますと。ここでアップロード完了ですね。 そうするとこれ、ね、評価を見てみると、テキスト内の画像内のテキスト、OK、広告は通常通り掲載されますという、一番上のですね、問題ありません。で、もしアップロードここからして、これのどれかになってしまったら、画像のね、文字に対する画像の割合が多いのかな、なんてね、当てをつけて、こちら改善をしてみてください。では、以上になります。
はい、それでは、Facebook 広告の、広告画像ですね、そちらの作成方法について解説をいたします。はい、広告の作成にあたって使うツールなんですが、この Canva というツールを使用します。で、これなんですけど、まあ、Google の方で、はい、このように検索をかけていただくと、一番上に表示されます。で、こちらをクリックすると、はい、まあ、おそらくこういった画面が表示されると思います。で、僕の方ではすでに、まあ、ユーザーを作成してしまっているので、もしかしたら違う画面が表示されるかもしれないですが、まあ、登録するといったものがあったらそちらをクリックしてください。はい、もしなかったらこちらの方をクリックしていただいて、はい。で、こういった形で、まあ、Facebook でもログインできますし、Google でもログインができます。または、ユーザー名、メールアドレス、パスワード、でログインすることも可能です。まあ、これは登録時の、はい仕方によって変わってくるので、まあ、それでログインをしてください。僕の場合は Facebook で作ってしまったので、こちらでログインをします。まあ、おそらくこの Facebook で作った方が、簡単かなと思いますので、Facebook にログインした状態でこちらをクリックしてください。はい、そうしますとこのようなページに移動します。はい、では Facebook 広告の、広告画像ですね。こちらの作成を行っていきたいんですが、まあ、このデザインを作成をクリックしてください。で次に、まあ、一番下に、まあ、スクロールしていただいて、この広告というところの Facebook 広告ですね。こちらをクリックしてください。はい、でこのように、まあ、テンプレートが用意されています、まあ、こちらを使って作成していただいても結構なんですが、もしくはこのアップロードから画像をアップロードで自由のパソコンから画像を、こちらにアップロードすることができます。なので、まあ、セミナー中の写真ですとか、まあ、こういったものですね、こういったセミナー中の写真を持ってきたいですとか、または画像素材サイトで持ってきたものをアップロードして使うことができます。こういった形で、まあ、微調整していただいて、まあ、ダウンロードですね。で推奨されているピングにする。で、ダウンロード。こちらをクリックしていただいてダウンロードしてください。あとはですね、まあ、こういった無料ファーの表紙をキャプチャーしたものをアップロードしていただいて、このように配置をします。で、次に、このテキストですね。見出しを追加。はい、で、これでテキストを配置することができます。はい、で、このようにガイド線ができて、調整しやすいので、それに、まあ、従って、微調整をしてください。で、この見出しに、まあ、文言を入力してください。まあ、こちら任意でお願いします。なんか文言を入れていただいて、それで、まあ、このダウンロードですね。で、ダウンロード。で、これでダウンロードできましたので、あとは、テキストオーバーレイツールというツールがありますので、そちらを紹介します。 はい、まあ、テキストオーバーレイツール。これで検索をすると一番上に来ます。こちらをクリック。はい、で、こちらにアップロードしていただくと、まあ、広告の判定をしてくれます。まあ、それで、OK が出たら、問題なく広告取得ができるといった形になります。これで、まあ、結果、評価が良くないと、まあ、広告に出していただいても未承認になってしまって出稿できないといったことがありますので、必ずこちらで確認をしてください。はい、といった形で、このキャンバーを使って、まあ、テンプレートを使っていただくか、もしくは、このように画像をアップロードしていただいて、まあ、自作していただくかのどちらかになります。デザイン自体はこういった感じで、無料派の表紙、まあ、テキスト。テキストがあまり多すぎてしまうと弾かれてしまうので注意です。といった形で、まあ、シンプルに作っていただいて、まあ、出稿していただくといった形になります。まあ、もしくは、こういった写真を、まあ、アップロードしていただいて、この画像のサイズを調整していただいて、まあ、ダウンロードしていただくという形になります。はい。でも、文言も先ほど言った通り、これで確認をしてください。はい。まあ、といった形で、まあ、自由に作成していただいて、まあ、この画像に、まあ、正解不正解は実はなくて、まあ、見る人の反応によってガラリと変わってしまうので、そちらは、まあ、作っていただいて、反応を確かめていただくといった形でお願いします。まあ、パターンとしましては、こういった雰囲気がわかるような画像、もしくは、まあ、この裏面にある雰囲気がわかるような画像ですね。はい、こういった画像、もしくは、こういった無料オファーのイメージ画像ですね。と文言。といった形で作成をしてみてください。まあ、あくまで一例ですので、いろいろテストをしながら、まあ、確認をしていってみてください。はい。といった形で今回のこの動画は以上になります。